聖書を読み出します。聖書はテサロニケの信徒への手紙の1第5章の10節です。新約聖書の378ページです。テサロニケの信徒への手紙の1第5章の10節。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。以上です。自宅で犬を飼っておられる方がおられます。まあ、犬というよりもですね、もう家族の一員だというふうに思いますが、まあ、そのワンちゃんがですね、とっても賢いのだというふうな話をこの前してくれました。まあ、柴犬なんですけどもですね、その賢さっていうのはどんな賢さかっていうとですね、共に歩くことができる犬なんですという、まあ、そういう話をしてくださいました。まあ、よく聞いてみるとですね、まあ、散歩に行くときにですね、まあ、自分が散歩に連れて行くときはですね、まあ、自分が連れて行っているというふうに思っていたと。で、ワンちゃんとですね、散歩に行って帰ってくると。で、この前ですね、自分の孫が来てですね、孫がですね、その犬を連れてですね、散歩に出かけたと。そうするとですね、孫のですね、速い、足が速かった、まあ、走りながらでしょう。そしたらですね、ワンちゃんもですね、走りながらですね、まあ、散歩してきたと。で、その次にですね、今度は自分の娘がですね、まあ、散歩をしたいということを言う。まあ、また娘はですね、その歩幅も違いますし、速度も違う。見てた時にですね、人間が合わせているように見えて、実はワンちゃんの方が全て人に合わせている。それに気がついたという、まあ、そんな話でした。共に歩くということですね。自分がですね、歩いているようで、実はですね、合わせてもらっている、共に歩いていただいている、いただいているというか、共に歩いてくれている、まあ、その存在ということがですね、初めて気がついたということ。まあ、それをですね、この前説教でですね、まあ、クリスマスの時に、クリスマスは主が共にいてくださるということなんだ、ということからですね、もう一度考え直したという、まあ、そんな話をですね、お聞きしました。確かにそうだなというふうに思います。自分が合わせているようで、本当は自分に合わせてくださっているお方がおられるということ、まあ、その存在に私たちはですね、もう一度気づいて感謝しなければならないなと思うのです。で、パウロはですね、イエス・キリストの死を私たちのためにというふうに言っています。まあ、私たちのためにとパウロが言うのですが、その私たちっていうのはどれくらいそのことがですね、分かっているかなというふうに思います。まあ、これは私たちの罪のために死なれたということです。まあ、その意味は私たちが主と共に生きるようにためにとパウロは言うのです。私たちが主と共に生きるようになるためにイエス・キリストは十字架の死を自分の身に受けてくださった。罪許された私たちは自分一人で生きるのではなく、主と共に生きることへと招かれている、導かれている、主と共に生きることへ導かれているということ、そのことをですね、今日はパウロによって教えられるのです。主と共に生きるようになる、これは一体どういうことなんだろう。主が私たちと共に生きてくださっているならば、私たちはこの世においてどのような生き方をしなければならないかをもう一度ですね、振り返るチャンスが与えられています。まあ、広島で有名なお土産物といえばもみじまんじゅうです。で、このもみじまんじゅうというのはですね、実はいろいろなメーカーのですね、もみまんじゅうがあります。まあ、一番ですね、有名なのは錦堂さんだというふうに思いますが、まあ、錦堂さんがですね、一番最初にもみじまんじゅうを作られた会社であります。それが今はですね、さまざまなですね、もみじまんじゅう屋さんがあります。まあ、宮島に行けばですね、軒を連ねてもみじまんじゅう屋があります。まあ、これですね、実はなんでですね、もみじまんじゅうの会社がこれだけあるかということです。実は錦堂さんはですね、もみじまんじゅうの製造機械、機械を作りですね、そして、広めたのは 先代の社長さんだったというふうに言われています。この先代の社長さんがですね、実はその機械ができた時に特許を取らなかった、だから実は、いろいろな会社の豆自慢中があるのだということです。なぜ特許を取らなかったんだろう、自分がですね製造機械を作ってですね、自分たちだけのために生きていけば、作っていけばですね儲かるはずなのに、まあ、先代の社長はこういうふうに言われていたそうです。広島の原爆で苦しんだのは自分たちだけでないから、みんなで作ってみんなで儲ければいいんじゃないか、そうやって特許を取られなかったという、だからこそですねもみじまんじゅう、いろんなもみじまんじゅうがあるということをですね教えていただきました。まあ、そう思うとですね、確かにそうだなというふうに思いますですね。まあ、原爆でですね苦しんだのは自分たちだけじゃない、広島の町はみんなで協力し合ってみんなが共に働いてもう一回復興していけばいいのだ、そういう視点に立たれた方がおられたということです。きっとどこに志を置くかで神様はですね見ておられるのでしょう。共に生きるという志の高さがその人を導いていく、そのことの背景には原爆で受けた痛み、苦しみ、悲しみがあったというふうにも思うのです。パウロは主と共に生きるということの大切さを教えています。私たちは主と共に生きることによって人生の意味を見出していきます。パウロは続けて、ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさいという言葉を続けています。私たちも今日一日主と共に生きる、それが一体どういうことなのか、もう一度考えながら一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが主と共に生きることができますように、主は私たちの歩みに合わせて共に歩んでくださる、そのイエスキリストに従って私たちも共に歩みながら永遠の命をいただくことができるように導いてください。今日なすべきことが何であるかをどうか教えてください。今日も広島教会、プレ教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。ルーテル保育所、谷の寺幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故や怪我や火災、病気、新型コロナから今日も守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。